小森雄二のラジ散歩。お散歩ナビゲーターの小森雄二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストを呼び、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。ポッドキャスト番組ラジ散ポッドキャストも Apple、Amazon、Spotify、Google の各ポッドキャストで配信中です。さて、4月になりまして新年度スタートということで、新しいことを始めようと思っている人は多いのではないでしょうか。私がぜひおすすめしたいのは筋トレです。運動することは特別な習慣ではありません。特にこの数年でその傾向はますます強まっています。昨年11月に厚生労働省は健康づくりのための身体活動指針2023の案を発表しました。その内容で注目すべき点が2つあります。それは18歳以上の成人も高齢者も週 2,3 回の筋力トレーニングが推奨されていること、そして18歳未満の子どもも週3日以上の筋肉・骨を強化する身体活動が推奨されていることです。この場合の身体活動というのは球技などのスポーツのことです。今までは中高年に筋トレが推奨されていましたが、その幅がなんと成年以上の年代に拡大しています。また子どもの健やかな成長を促すためにも定期的なスポーツ習慣が強く推し進められるようになりました。身体活動や運動量が多い人はがんや心臓疾患、うつ病、認知症のリスクが低く、子どものうちに運動習慣が身につくと生活習慣病になりにくいことが分かっています。もはや運動は生活の中の一部です。特別な習慣を日常の一コマに変えていきましょうね。それでは番組を始めていきます。 CM の後は三鷹市と武蔵野市にまたがる都立井の頭恩賜公園についてお話をしていきます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。それでは CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
改めまして、お散歩ナビゲーターの小森雄二です。収録しているのは4月3日、春真っ盛りの時期なんですけども、実は桜がまだ満開じゃないんですよね。まあ五分咲きぐらいですね。今日は井の頭公園特集の前編をお送りしますが、まあ、桜についてあまり語れないのがちょっと残念です。ただこの音声が放送される頃には桜が咲いていると思いますので、その点はご安心ください。さあ、井の頭公園についておさらいしましょう。1917年大正6年5月1日に開園、日本桜名所100選に選定されているほど日本でも有名な公園です。武蔵野市の南東から三鷹市の北東にかけて広がっていて、 総面積は約43万平方キロメートルで、東京ドーム9個分の広さです。結構すごいですよね、東京ドーム9個分って。井の頭公園はその中心に井の頭池というね、大きな池があるんですけど、まあこれ実はこの池は東京ドームと同じぐらい広いみたいなんですけど、まあちょっとねびっくりしたんですが、まあこの池、北西から南東方向に伸びている細長い形です。で、北西の方は木に囲まれているエリアなんですけども、ここは昔、清水が湧き出ていたということだそうです。江戸時代には徳川家康がこの地を訪れて、お茶の水という名前をつけています。まあこのお茶の水っていう場所、井の頭公園にあってですね、ちょっとなんて言うんだろうな、あまり目立たない場所なんですけど、そこは昔かって、水が湧いていたと、されているっていうね、なんかね立て看板がねありましたね。で、一方で反対側の南東端は神田川の源流です。こちらの方が水源は豊富です。さあ、そんな井の頭池周辺にある観光スポットを今日はお話ししていきます。まずは井の頭弁財天です。井の頭弁財天は井の頭公園の中でもおそらく最も歴史の古い場所です。その創建は938年、関東源氏の祖源常元が弁財天女像をこの地に安置したのが始まりと言われています。まあ一方で源頼朝が平家追討祈願のために建立したという説もあります。そして先ほどもお話しした通り、江戸時代に徳川家康が上水道の整備を行う際の水源としてこの地を訪れて、その上水路が神田川と言われています。そして三代将軍家光の代になると、この辺りは鷹狩りの場所とされて、1629年に家光が訪れた際に、この池の水は江戸の飲料水の源、上水の頭であることから井の頭と命名されたそうです。吉祥寺駅公園口を出てまっすぐ行くと井の頭公園にぶつかります。階段を降りると池が見えるんですけども、池にかかっている七井橋っていう橋を渡って、右に井の頭自然文化園、左にボート乗り場、この2箇所後でお話ししますけども、そこを通り過ぎて突き当たりは、今タイのレストランがあります。タイレストラン、ペパーミントカフェフォレストかなっていうレストランがあるんですが、そこを右に行くと弁財天にぶつかります。なんですけど、この行き方は実は正しい参拝法じゃないんですよね。本当は井の頭公園の裏側にある参道から弁財天に行くのが正しい参拝です。ということは、もう多くの人が使っている吉祥寺駅からの行き方っていうのは裏口なんですよね。参道から行くのが、まあ、正しい方法ということになります。はい。この参道、参道の入り口には黒門と呼ばれている、その名の通り真っ黒な門があるんですけど、たまたまこの黒門を管理している石井さんっていう方とお話をさせていただく機会があってですね、この黒門についてちょっとお話を聞いてきたんですけど、滑舌が悪くて何を話しているのかさっぱり分かりませんでした。2時間ぐらい喋っていたんですけど、唯一分かったのは、井の頭黒門っていう千社札を持っていて、海外に旅行行った際にそれを貼りまくっていたそうです。で、どっかね中南米でね、その千社札を貼ったって どこの国か忘れちゃったんですけど、お話しされていたので、もし海外旅行で井の頭黒門の千社札貼ってあるの見つけたら、このラジオ番組に報告してください。そして弁財天についてお話をしていきましょう。もともと弁財天というのはインドのヒンドゥー教の神様でした。ただそれが後にね、変わって仏教を守護するものとなっています。七福神の仲間ということもあって、まあ弁財天も神様と思われがちなんですが、弁財天や毘沙門天、大黒天というふうに名前に天が入るのは仏教の仏様です。なので井の頭弁財天も実は神社じゃなくてお寺なんですよね。そして弁財天様は女性です。このことも後で関係してくるので覚えておいてください。そして2カ所目が井の頭恩賜公園ボート場。こちら昨年の6月から営業を休止していましたが、今年の1月営業再開しました。正式名称は井の頭池ボート乗り場。先ほどお話しした通り、公園がオープンしたのが1917年で、このボート乗り場も1929年に開設されています。いや、もう100年近くあのボート乗り場あるってことですよね。まあさすがにそれだけね、長く使ってたらそりゃ回収はしますよね。戦前からあったんですね、あのボート乗り場。この井の頭池ボート乗り場、有名な都市伝説があります。はい、それは井の頭恩賜公園のボートに乗るとカップルは破局するというものです。まあこれはですね、井の頭弁財天様が嫉妬しているからというふうに一部では言われていまして、まあ弁財天様女性ですからね、そういうふうに考える人がいるのも当然だと思います。はい、ただこれ本当の理由は違います。実は井の頭公園に直結している井の頭線、京王井の頭線沿線っていうのは大学が多いんですよね。明治大学とか、あとは成蹊大学ありますよね。まあこんな風に大学多いので、まあ大学が多いっていうことは若い人多いですよね。で、若い人同士で付き合ってる若いカップルというのは、単純に考えると結婚前に別れるじゃないですか。結婚まで付き合うことって結構稀だと思うんですよ。なのでこのボート乗り場に来たカップルっていうのは別れると、まあ言われてるんですよね。まあ決して弁財天様のせいではないと思います。はい、私一人で実際に乗ってみましたが、これはね、二人で乗るべきです。というのは、まあ、ローボート、サイクルボート、スワンボートっていう3種類があるんですけど、乗ると、もうね、2人だけのプライベートスペースになるんで、距離が縮まるんですよ。距離が縮まるということは、なんていうんですかね、その人と仲良くなるにはうってつけなんですよね。だから、もうね、今、好意を持ってる人がね、いるとしたら、その人とボート乗った方がいいですよ、絶対。まあただね、その後別れるか付き合うか、まあちょっと気まずくなるかは自己責任なので、皆さんにお任せしたいと思います。さあ、そして最後、井の頭自然文化園についてもお話しします。井の頭池ボート乗り場の目の前にあるのがこちらです。まあいわゆる井の頭動物園と呼ばれている場所なんですけども、敷地面積が公園のほぼ3分の1にあたります。動物園、本園、まあ、いわゆる本園と呼ばれている場所と水生物園、いわゆる分園という2カ所に分かれています。ちなみに動物園は武蔵野市、 水生物園は三鷹市と、はい、実は住所が違います。動物園の方では主に哺乳類と鳥類が飼育されていて、井の頭池に囲まれた分園では水鳥が飼育されています。まあ、合わせて170種を超える動物が飼育されているんですけども、残念ながらトラやライオンなどの猛獣はいません。ですが希少な動物が集まっていることが特徴です。まあ、有名なとこだとツシマヤマネコ、コウノトリ、あとハヤブサタンチョウ、あと水蜘蛛がいましたね。はい、そしてこの動物園、はい、有名なエリアがあります。それがリスの小道という、リスとね、とても距離が近いエリアなんですけども、まあこのリスの小道、この間何匹か死んでしまうっていうね、確か殺虫剤かなんかまいて、リスが何匹か死んでしまうっていう事故があって、悪いニュースでね有名になっちゃったんですけど、それ以前は、台風でこのリスの小道のエリアが、壊れてしまってリスが脱走してしまったとかね、そんなニュースもありましたね。あと人気のところだとモルモットふれあいコーナーとか、まあ本当に動物と距離が非常に近い展示も多いのがこの井の頭自然文化園です。で、一番有名なのはやっぱりゾウの花子ですかね。もう2016年に亡くなってしまったんですが、今でも人気があります。ゾウの花子を偲ぶ展示っていうのも置いてあります。そしてあまりメジャーじゃないんですが、メリーゴーランドとかティーカップが置いてある小さな遊園地もあります。そして水生物園の方は、こちらはですね、絶滅寸前だったコウノトリとかカモ類やサギ類が展示されています。私実際行ってみて面白かったのが、野生のカラスが飼育されている鳥の餌を勝手に食べてたんですよね。というのは水生物園はさっきお話しした通り井の頭池に囲まれているんで、野生の鳥が敷地内に入ってくんですよ。あれ問題ないんですかね。なんかねちょっと気になりましたね。はい、で、水生物館という建物の中では、淡水魚、両生類、昆虫、植物とか、水辺の生き物を幅広く展示しています。はい、まあ、先ほどお話した通り水中で生活する水蜘蛛っていう蜘蛛がいるんですが、国内で展示されているのは実はここだけなんですね。そして井の頭自然文化園は特別イベントも開催しています。まあ、夜間まで開催したりとか、飼育員さんの仕事を学んだりとか、まあ、そういうね、面白いイベントがあるので、動物が好きな人にはねぜひね行ってほしいですよね。入園料が400円って安いです。あと年間パスポートもあります。で、予約必要ありません。なのでお散歩感覚で行ける場所だと思います。ぜひこの井の頭自然文化園行ってみてください。さあ、今回は、3箇所紹介しました。はい、井の頭弁財天、井の頭池ボート乗り場、そして井の頭自然文化園。はい、ということで前編は終了となります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さあ、あっという間の20分でした。まあ、今回は井の頭公園特集前編ということで、後編は来月5月にお送りします。今度は井の頭池周辺以外のエリア、400メートルトラックとか三鷹の森ジブリ美術館がある西園、そして玉川上水の下流や三角広場と呼ばれるエリアについて少しお話をできればと思います。 井の頭公園は本当に大きいので見どころたくさんあります。一回行って全て回るっていうのは結構大変なので、まあ吉祥寺にブラッと来た時に、ちょっと立ち寄ってみようかなぐらいの感覚でいいと思います。今回紹介したスポットは有名なところばかりでしたけども、それ以外にも面白い見どころたくさんありますので、それについては次回お話ししたいと思います。最後にお便りを募集。こんな場所に行ってみて、こういう面白いお散歩スポットがあるよというのがあれば、ぜひメールで教えてください。そしてコーナーもメールを募集中です。私のラジ散歩、あなたの好きなラジオ番組とそれにまつわるお散歩エピソードを送ってくださいというコーナーです。そしてもう一つお知らせをさせてください。能登半島地震の被災者支援のご協力ありがとうございました。オンラインスクールの売り上げ1万3000円を先月寄付いたしました。今後も復興のためにできることをしていきたいと思います。さあ、あっという間の20分でしたね。来月もぜひ楽しみにしていてください。ここまでのお相手はお散歩ナビゲーターの小森雄二でした。それではまた次回お会いしましょう。